一番のね、節目になるんですね。明けましておめでとうございますということでね。人間っていうのはね、常に神様の中から生まれ出て、新たに生まれ、新たに生きるっていうのが一番大事な仕方ですね。ところが、過去をつかむと、ね、思いが溜まって、その何か心の、ね、中にはまり込んで、不自由になって、長くでいったりする姿だと思うね。だから、一年の、ね、終わりには必ず、大払いとかね、また自分の金の根を引いて、過去を全部捨ててしまうのね。で、過去を捨てることによって、新たに生まれるように置き換わるんですね。で、今年は不思議ですよね。不思議っていうのは、ね、庭よね、ものすごくね。で、従順で、素直で、元気ですね。で、キリスト教では、不思議を神の子っていうふうにね、例えてるよね。謙虚っていうのが一番大事だよね、神様に立つときはね。謙虚になると、神様をしっかりと受け入れることができる。日本ではね、羊っていうことでね、火つぶっていうね、火をつぶっていうね、火をつぶっていう言葉ですからね、神様の歴をね、受け入れて、ね、つぶっていうね、火つぶっていうね、アマテラソン神様の神職っていうね、こういう言葉としてね、天上無休の神職っていうのがあるよね。それはどういうのかというと、豊橋原の紀伊保橋の水穂の国は、いよいよ阿賀海の子の国たるべき国なり、広しく今一年が生きて、平瀬たりくまで、天津ひつぎの高山さんこと、羽根つきとともに月余りだかるべきっていうね。これは天照大神様からね、みんなに与えられた言葉だっていうのでね。これは豊橋原の紀伊保橋の水穂の国はというのは、無限無限に捉えた前代日というふうに捉えたよね。で、いよいよ、ね、阿賀海の子の、海の子っていうのは、ね、天照大神様の、ね、子孫、子供っていうんだよね。本当はみんながね、天照大神様の、ね、誠の子をマコでありね、海の子をね、子孫ですね。天皇家だけがね、天照大神様の子孫じゃないよ。ね、みんな天照大神様から生まれているね。みんな天照大神様のね、誠の子供なのね。だからそのね、阿賀海の子の君たるべき国なりという君という言葉も君という言葉もね、王様とか君という意味じゃないもんね。君っていうのはね、職の身っていうわけね。これはもう絶対の自覚よね。連帯者の自覚ね、総責任者の自覚、中心者の自覚っていうのが真理ですね。だから神様の全てを、ね、受け入れた、ね、状態を真理ね。で、一人一人がね、アマチュラ総務神様から全てを受け直したら、ね、真理になるわけね。そして、アマツリスギっていうのはね、天の神様の無限無限の輝きを受け、ね、継いだ人っていうね、甘く継いだね。だから常に自分が無限無限の輝きでいっぱいというふうに神様から受け直した自分が甘く継いだというね。それが永遠にね、いや、待ちに待って輝き続けるというのが本当の力ですよね。日本のね、民族というのは、ね、世界のね、まあ、ひな形としての役割を持っているよね。日本列島が世界のね、大陸の地図のようにね、日本の民族の生き方が世界にね、大きく影響していくのね。だから日本民族は、ね、神様のね、宇宙の法則をしっかりと体得して、それをね、現実に表して世界を平和にしていく大きい使命があるのね。昔から日本はね、蛾をまず死に切らないといけないというね。これはもう日本民族の、ね、一番の特徴ですね。日常生活の中でもそれよ、ね、日本の民族はもう自分を主張しないよね。 例えばね、子供が学校へ行く前に行ってきますだけで、私が知らない。自分っていうのは絶対出さないの、本当だよね。私は私だって主張しないのが日本民族の特徴よね。だからね、いろんなね、日常の生活の中いろんなものがあるよね。例えば、風呂敷があるでしょ、風呂敷ね。何でも包み込めるでしょ、柄がないよね。着物もそれね。大きいと小さいとね、ちょっとね、まあちょっとずつこう違ったら、筋肉痛いかもしれないけど、大丈夫、着れるよね。下駄や通りがそうよね。靴と違ってね、うん、ちょっと大きかったり小さくても履けるよね。家の作りもそうよね。靴間なんていうのはね、開けた部屋が広くなるよね。ドアっていうかがね、壁に囲まれてね、ガチッと固まってしまってるからね、部屋が広がらないよね。だから日本にはそういうふうに、我のない生き方っていうのをね、しっかりと生きるように、意味付けられてるね。これ日本だけの特徴ですね、これね。外国は十分必要するよね。で、その宗教的な教えもそうよね。教えっていうのと、日っていうのはちょっと違うのね。キリスト教でも、ね、仏教でも、イスラム教でも、みんな教えついてるでしょ。日本は神の道にしようね。道っていうのはね、道はその道路の道もそうだけど、上と下と繋ぐでしょ。ね、それで、道渡るものっていうね、宇宙全体に道渡るものってね、上との上となるものっていう意味があるんですね。道でないと全体と一つに、ね、ならにはなれないよね。なんその日本には道ってつくもたくさんあるよね。武道にしても、ね、そうだよね。いろんな習い事全部道がつくんだよね。茶道にしてもね。そうだよ。道っていうのは、ね、全体と一体化するためのものだよね。武術と武道と違うんだよね。術と道とね、道とは全然違う。そして安泰なんだね。術の方は自分をね、出すのね。道の方は自分を出さないよね。神様を表そうとね、大きいものをね、全体一つのものを表して、中和を人に持ち来たんだよね。だから武術は戦いになるね。武道はね、ここをとどめるっていうね、愛の姿をね、持ってくるね。だから、礼に始まって、礼に終わって、ね、愛と傷つけないでね、全体を渡せるっていう働きよね。だから道一つのものは、神様と全体と一体化できるんですね、必ずね。ただ本当の幸せがそこに生まれているね。だから日本人はね、そのね、神様から授けられた使命を生きるのが一番の、ね、幸せなんですね。外国の真似をする必要ないのね。今ではちょっとね、外国カルテがあるのよね。民主主義にしてもそうだよね。我の心を主張するのが本当の道主義に錯覚してたよね。本当の道主義はそういうんだよね。我の心を死に切って、絶対者の自覚よね。市民の自覚になって初めて神様の心を表す本当の道主義の生き方よね。だからもうなかなか奥深い生き方だからね、大変なんだけど、まず自我を死に切って、ね、神様の心をしっかりと受け止めて、全体者の自覚に立った時に初めてね、みんなを幸せにする大きい本当の正しい生き方というのね、それが本当の民主主義なんよね。ところが浅い民主主義は偽物よね。他の主張だけで争うだけではしてしまうね。だから神様の御心を中心に持ってこないとね、弱しないですね、どんな場合でもね。その謙虚っていうんでもね、何が一番謙虚かっていうと、マイナスをつかんだ状態が謙虚なんじゃないよね。マイナスをつかみすぎるとひげまになるよね。謙虚っていうのは、神様をしっかりと受け入れて感謝が深くなった時に初めて謙虚になるよね。無限の無限の輝きが無限人間にいっぱいというぐらいのね、神様の大きい働きをしっかり受け入れて感謝が深くなった状態が一番謙虚ですね。もう自然にね、神様の前に立たされた時に照り下れるのね。 神様はね、いつも無限の無限のチャージをみんなに一人一人に与えよう、一生懸命よね。もう天からね、滝のようにチャージや光が降り届いているのね。ところが、それに背を向けた途端にね、自分には何もないのよね。幸せでも何でもなくなるでしょ。その途端にね、蛾が出るのね、蛾が出てくるね、傲慢になってくるね、自衛慢になってくるね。でも神様からね、無限の無限の輝きいっぱいという幸せをいっぱい受けたときはね、もうそのままね、圧倒されるような感じで謙虚になるしかないのよね。そしたらね、喜んで一番したいわけじゃないのね。ちょうど夏の暑いときね、夏の暑いときはね、あっさりいっぱいでしょ。そしたらね、冷凍庫に入れるでしょ、喜んでね、そんな寒いところでずっと入れるよね。でも冬の寒いときは冷凍庫に入らないでしょ。ね、だから神様からね、無限の無限幸せいっぱいって受けた人は地獄のどん底へ喜んでおきたいのね。だから謙虚というのはね、神様からね、幸せいっぱい受けた人が謙虚になれるね。だから感謝を隠してね、無限無限の幸せいっぱいというふうにね、受けた人が一番謙虚になりやすいね、なれるのね。そうすると恩返しの心を起こせるのね。恩返しの心を起こすっていうことは、ね、一番大事だよね。結局神様は一人一人直してね、まあ、助け続けてくれてるよね。最初はね、幼い時は赤ん坊をね、あやすように赤ん坊に合わせて助け続けるのね。一生懸命に一人一人にね、自分に合わせて助けてくれるよね。ところがね、だんだんと成長するにつれてね、今度人間の方が我を出すんだよね。わがままを言うんですね。まあ、小さい子の成長を見てたらそうだよね。赤ん坊の時はあまり言わないよね。ちょっと成長しますと変わらすことがあるよね。そこは問題ないよね。図に乗ってね、わがままを言い出すとね、神様の皮膚科医のように扱うようになるよね。そうすると神様の方はね、それは間違った言い方だというのでね、プレー千番なりというわけよね。ね、恩を受けたんだったら恩返しの心まで残さないといけないよね。そして自分の方から神様に合わせていくのね、今度はね。この切り替えの時期がないとなるんですね。受けたんを返そうというね、恩返しの心を起こして神様への奉仕に行くっていうね、これが神様へね、戻っていく正しい生き方ですね。でこの宗教信仰でも二通りがあるのね。神様を見つかるのに扱ってね、自分の思いや願い叶えようというのは御利益信仰ね、これ間違った信仰ね。こういう信仰は 何百年ね、続けても何万年続けても何億年続けてもあかんのよね。本物になれない、幸せになれないよね。でも本心開発の信仰って悟り100回の信仰よね。これは幼い時は自分に合わせてから達成するってやつですよね。だからその恩返しの心で、ね、今度は神様に合わせて、ね、神様のお手伝いに行きようというのがね、正しい本心開発の、ね、信仰になるのね。これはもう自分の命を、自分の全てを神様にお返しするっていうことですね。そしたら神様の無限の守りが、ね、受けやすくなるのね。だから神様の中に取り込まなあかんのね、まずね。ここが一番のね、切り替えのポイントなのね。神様に命を捧げた時からね、本当のね、正しい生き方になるのね。でも最初はなかなかね、そこは踏み込めないね。肉体の自分を掴んで、魂の自分を掴んでね、どうしても自分主張しやすいのね。でもそれを全部神様の方へね、投げ入れないといけないね。そうするとね、各手に組んだね、無限の暴走編っていうね、無限の借金全部神様の肩代わりして、神様に消してくれるのね。そしたら過去の全て消してもらったら、今度は神様の中から新たに生まれてくるというふうに変われるのね。新たに生まれてくる自分が本当の肩代わりという自分ね。最初から悟ってる自分ですね。天照大御神様のね、全てを受け継いでね、それを表して天から舞い降りるように出てくる自分ですね。 その自分はいつも無限の無限者大事自分ですね。このね、切り替えのポイントを早く使わないといけないよね。どちらがね、得するか損するかの程度じゃないよね。もうこれ運命の違い、天気ほどの開きが出てるね。ありがとうございますって唱えたら、まあ、神様助けをしやすいのね。神様助けしてくれるっていうのね。でもね、思いの心でね、自分の思いや願い実現しようとね、叶えようという心でありがとうございますと唱えてもね、もうちょっと時間をけられないね。ちょうど黒雲が白雲に変化するぐらいの助けですね。でもね、命を神様に捧げますって言ってね、神様にそういうふうに約束してありがとうございますと唱えたら、ね、黒雲や白雲がね、光に太陽に変わるのね。太陽の自分に変わるように大きく変化するんですね。だから無限の助けを受けるんですね。有限小さい助けじゃないね、無限の大きい助けを受けられるというんだろうね。ここが大事だよね。命を神様に預けるというのはね、そういう自分を神様に返するっていうね。日本人と外国の言い方が違うがそこなのね。日本人はまずね、自分を神様に返するのね、自我を信じるのも大事ですね。な、ユダヤなんてね、ユダヤの人もね、能力の高い人いっぱいいてるんだよね。神様に選ばれた天人っていう旧の地で生きてるのよね。その我が強いね。自我を信じらないね。自分が自分がね、偉いんだという言い方やね。だから能力もあった人いっぱいいてるよね。機械の富をいっぱいね、自由に支配してるでしょ。でもダメだよね。争いのために負け散らすんだよね。でも日本人はね、逆だよね。同じ神様に選ばれた民族って言ってもね、まず自分をね、我を信じろって言うのよね。そこが大きい違いなのね。そして神様を前面に出すとかね、神様だけを思って立てばいいですよね。自分を出す必要ないのよね。神様が出てきてくれたら全体に手を渡るんですよね。みんなが手を挙げないですね。だから日本の指導はね、死ぬことと見つけたりということがあるよね。指導とは死ぬことと見つけたりっていうね、これは自我を信じきることよね。自分が自分がっていう小さい自分を信じきればね、怖いもん知らずよね。ただその神様とね、神様の愛の心で一体化するのよね。そうするとそこにはもう争いはないのよね。争いの心を消し切るだけのね、働きがそこに生まれるのよね。つない軌道もそうだよね。つない軌道、つない軌道の違いもね、そこにあるのよね。その正月の飾りっていうのはね、いろんな意味を持ってるよね。鏡餅もそうだけど、鏡餅高さには無限の無限の輝きいっぱいっていうよね。ね、ね、円満完全なね、姿が無限に輝いてるっていうんで、鏡餅高さにはね。で、昆布を垂らすのはね、喜びが溢れてるっていうね、無限の無限の喜びがいっぱいっていうね、喜ぶっていうね。ね、口開きがそうでしょ。ね、ニコニコの中、むつまじくついてね。ね、神様のね、神通時代の働きがね、ここにあるのにね。で、ニコニコ笑ってると、そこにね、神様の大きい助けがあるというよね。で、大々というのをね、ちょっと乗せるよね。一瞬一瞬ね、目が移り変わってるね、置き換わってるというね。だから神様の方からは無限無限の輝きがね、一瞬一瞬改めてね、どんどん出てきてるというね、喜びがね、溢れ出てるというね、そういう心になるのをね、ね、鏡のそのね、鏡の課題を見てね、忘れないようにしてるわけよね。落ち具合もないよね。まずは永遠のね、命生きてるんだというよね。夢はね、無限の無限のね、創造のね、働きの中にね、自分を置いているんだというよね。生み出すというね。かき合わせた素直なね、中が空っぽしね、素直なね、空っぽの心を謙虚な心を生きるんだというね。みんなね、新たに生まれ出るためのね、新たに生まれる心にね、気持つためのというね、いろんなね、教えを具体化してね、そういうふうに表してるんだよね。 まあ、それを忘れないようにっていうのは大事ですよ、やっぱりね。みんな意味があるのね、深い意味があるのよね、一つにね。それが全部日本には備わっているのよね。気づかなかっただけっていうね、忘れてただけっていうね。もともと日本民族にはそういうものが、いいものがいっぱい用意されて、周りにいっぱい ね、あるわけよね。それに気づいてね、それを自然にね、生きればいいだけよね。ありがとうございますっていう言葉はね、そういうね、全体をしっかり把握して、そしてそれに気づくための言葉ですね。ありがとうございます、ありがとうございますってね、ただ唱えるだけで、そういう気づきが増えてくるね。いつの間にかね、神様の心を自分の心とするのね。で、神様の目的を自分の目的として生きられるように変わっていくね。神様のね、最高のね、表現っていうのはね、アマチュア富神様としてね、いつも無限に輝いてるのね。ちょうど太陽が輝くように、ね、みんなを照らしてるのね。本当のアマチュア富神様は太陽どころじゃないんだけどね。太陽のね、大きい輝きを無限に集めて、さらに無限に集めてっていうのはね、宇宙大の大きいね、神様の働きだけど、その神様のね、アマチュア富神様の全てを受け直す生き方っていうのがね、もう甘く筋を受ける生き方よね。筋のね、生き方なんですね。だから、土地回りっていうのは、それぞれね、いろんな土地回りっていうのが必要なんよね。節目がね、大事なんよね。もう常にね、神様は、用意周到にね、準備してね、幸せが大きくなるようになるように書き続けてくれてるね。綱引きのね、綱っていうのはね、何を表しているかというと、締め縄でしょ。私はと、ただの締め縄ね。切り込め縄っていうね、もともとはね。これ宇宙の創造が螺旋構造ですね。右回り、左回りのね、神様の働きが組み合わさって、全てが生み出されているよね。螺旋線っていうね。で、直線のね、前上で1点だけど、螺旋にね、放射されたものが組み合わさると無限にね、そういう点数があったり、それが生み出されるね。で、その綱は、そのね、右にねじり、左にねじりでしょ、それと組み合わさって生まれてくるよね。で、それを完璧に組み合わせたのが、切り詰め縄っていうね。で、アマチュア富神様の象徴なのね。だからね、締め縄の飾りに来た時は、無限の無限の輝きがいっぱいというふうに捉えるのね。ちょっと天照大御神様をそこにね、見出せるのね。だからその綱引きの綱はね、天照大御神様を握ることですね。神様の中からね、全てを引っ張り出すことですね。だからみんながね、天照大御神様からね、幸せだったら無限の命が引っ張り出すね。そういうね、ものが本当の綱引き道ね。昔からその神社でずっとされているのはそうですね。神様から、ね、幸せを減らすためですよね。神様から力をもらうためですよね。神様から全てを、ね、いただくためにその綱引きをするのはね、引っ張るのはね、まあ、老若男女誰でもできるというね、勝ち負けじゃないのね。本当の綱引きでそうだよね。そこに喜びだけが湧き出るね、感謝だけが湧き出るのが本当じゃないですね。そうすると神様の力を、能力をいっぱいもらえるんですね。楽しくたまらないっていうのが本当じゃないですよね。だから世界平和に大きく貢献するんですね。だから思いの心を撒き散らしたらね、伝染病のばい菌撒き散らしてるわけですね。ね、思いの心を貯めてね、それで何といいことしてもね、マイナス負け散らすんだよね。でも感謝の心でね、喜びの心でね、どんな小さいことさせてもらったら、喜びを幸せ負け散らしてるわけですよ。だから、どちらかね、人はどちらかを選んでるんだよね。思いを生きるか、感謝の生き方を選ぶかによってね、マイナス負け散らすか、プラス負け散らすかね。思いはやっぱりマイナスよね。 勝ち負けの思いってそうでしょ、争いの思いってそうだよ ね、 ね、マイナスを巻き散らすね、人を不幸にするね、人を傷つけるって言いますね。でもね、感謝の心でね、人々に幸せを願う心ね、喜ぶ心はプラスのね、光を巻き散らすね。だからみんなが幸せになるけどね、ただ人って自由があるからね、何を選んでもいいんだよね、どんな生き方も選べるけど、まあ特にね、ね、アメリカが偉くなるね、問題もあるけど、ね、戦争国を選ぶ人も多いよね。ね、それは人々の自由だからね、止めるわけにいかないんだけどね。でも本当に平和を願う人はね、平和をしっかりと引き立てないといけないよね。だから無限の無限の平和がいっぱいというね、ね、そういう祈り言葉を使って神様から平和を引っ張り出さないとね。平和を引っ張り出す人が多いほど、この時期は平和になるね。無限の無限の平和がいっぱいでね、平和を引っ張り出せば、ね、この時期は平和するんだよね。それでその言葉の使い方っていうのが一番、ね、大事な必要な要素でね。プラスのいい言葉をしっかり使うことだよね。不景気、不景気で不景気いっぱい出すんだよね。だから不景気という言葉を使っている間はまだ不景気だよね。だからもっとプラスのいい言葉を使える人がね、増えてきた途端に変わるんだよね。だから言葉の使い方で、ね、どこに変化、ね、だからみんなが無限の無限の幸せがいっぱいというふうにね、しっかり感謝すれば、ね、全体が幸せな状態に変わって変化していくんですね。で今年は羊年はね、神様の無限無限の輝き最中姿をね、しっかりと受けるとっていうね、そういう人が増えれば増えるほどね、不景気も消え、戦争も消えずね、必ず平和なね、幸せな世界に変わるのでね。はい、ありがとうございます。